それでは今日の聖書の箇所を拝読をさせていただきます。今日はヨハネの13章からの1節から5節でございます。新改訳聖書の211ページの上の段でございます。ヨハネによる福音書13章1節から5節お読みをいたします。さて杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行く。ご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。夕食の間のこと、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。以上でございます。それではこのところから極みまでの愛と題しまして、西野先生からお祈りとメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、今日はイエス・キリストがエルサレムに入城された主労の日を記念しての礼拝であります。そして私たちのために十字架にかかって命を捨て、また私たちを死の滅びから救ってくださる、このイエス様の深いご愛を覚える時を備えてくださり感謝いたします。どうぞ私たち自身がこのイエス様を心の王座にお迎えし、また私たちの心を治めてくださって、神の平安と慰め、そしてまた愛と力を豊かに与えてくださるようにお願いいたします。どうぞそのためにも確信となる神の御言葉を私たちの心の中に与えてくださり、どうぞ神様の御言葉によって励まされ力を与えられて、そしてまた主と共に歩ましてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの時をお導きください。一切を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は教会のカレンダーで修羅の日というふうになってます。修羅というのは植物です。かつては日本でも植えられていて、ほうきの材料として使われたわけなんですけれども、このイエス・キリストがエルサレムにロバの子の背中に乗って入ってこられる。でその時に人々は大歓迎して、このイエス様が歩かれる沿道にこのシュロの木の葉っぱを敷いていった。で持ってない人は自分の上着を持ってその道に敷いていき、イエス様を歓迎した、そういうことがあってこの日曜日をシュロの日っていうふうに呼んでいるわけです。その時に人々はホサナホサナと言ってですね、イエス様を大歓迎したわけです。ホサナということはもう、王様万歳という意味があるんですけれども、イエス・キリストが私たちの救い主として来られた。そして多くのユダヤ人の人たちはその時はローマに支配されていたわけです。ですからそのローマの支配を解いて自分たちが自由になる、もっと豊かになれる、そのことを期待していたわけです。しかしそれからもう5日も経たないうちにイエス様は十字架にかけられるというようなことになってしまいます。ホサナと言って歓迎していた人たちが今度はもう全く逆に十字架につけろ十字架につけろって言って騒ぎ出した。 それは人間の心っていうのは変わりやすいということを私たちは教えられるんではないかなと思います。そしてまた弱さがある、もう大勢の人の言葉に流されてしまう、私たち自身もそういうところがあるんではないかと思います。しかしたとえ私たちがそのような愚かなものであり力のないものであっても、イエス様はどうなのかということが示されているのがこのヨハネの13章ということになると思います。そして13章においてはイエス様がなされたその具体的なことが明確に記されてあるわけです。今読んでいただいた13章の一節のところに杉越の祭りっていうふうに出てるんですけれども、それはもともと旧約聖書の出エジプト記、それはエジプトから脱出するときにエジプトに災いが下されて、最後の時にはエジプトで生まれた最初の子供がもう王様の子供から奴隷、家畜に至るまで全部死んでしまう、そのような災いが下ってくる。ところがイスラエルのためには神様は一つの印を持ってその災いを取り過ぎさせられると約束されたわけです。それは一つの羊の血を取って柱と鴨居につける、もうそのところの家には災いは来ない、そう約束されて、イスラエルの人たちはそれぞれもう羊を言うなれば殺してですね、もうお前は私たちの身代わりだと言ってその羊をほふり、その血を取って柱と鴨居につけた。そして災いが望むときにイスラエルの家にはその災いは来なかった、通り過ぎていった。それが杉越の祭り、そして今でもこの杉越の祭りはお祝いされているわけです。しかし重要なことはその本質がどこにあるのか、神様はどうやってまた私たちからもその災いを通り過ごしていけるように守ってくださるのかということが重要なことです。もちろん聖書に書いてある記述ということは大切なことなんですけれども、自分にとってその災いが通り過ぎていく、神様が守ってくださる、どのように守ってくださるのかということが重要なことであると思います。このところでイエス様がこのなされたこと、それがここに出てくるわけですけれども、一節の終わりを見ると、世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された、最後まで愛された。昔の文語訳では極みまで愛せり、もう極限まで愛し通される、それがキリストの愛だということです。多分私たちの愛っていうのは変わりやすいんじゃないかなと思います。自分を愛してくれる、その人は愛せると思います。でも自分を愛さない、もうこの人とは意見が合わない、そういう人はなかなか愛するっていうのは難しい。しかしイエス様の愛は最後まで愛し通す、その愛です。最初は愛されていても裏切られたらどうでしょうか。多分愛するっていうことは難しい。でもイエス様はたとえそうであっても愛するというのがイエス様の愛であるということです。そして世にいるご自分の者たちとあるんですけれども、これは直接的には十二弟子のことを指している。でもこれは広い意味においては実は私たちも含まれているんだ、私たちも今この世に生きてます。 そして私たちはこのイエス・キリストを信じている。自分の罪を許して、今もキリストを愛してくださっておられる。ですから広い意味において、世にいるご自分の者たちっていうのは、実は私のことなんだ。そして私をもイエス様を愛してくださる。そして決して見捨てられない、最後の最後まで愛し通してくださるのがキリストの愛だということを私たちは知ることができるわけです。この一節の中頃に、この世を去って父の身元に行く、ご自分の時が来たことを知っておられた。世を去る、ご自分の時が来た。おそらくこれは十字架で死ぬということをですね、もうすでに知っておられた。もう自分の命の期限が切られてしまう。まあ今でも例えばがんでですね、あと余命半年、そういうふうに宣告される方もいらっしゃるわけです。私もそういう方にもお会いする、そしてまたイエス・キリストの救いを伝える、そういうことが実際にあります。じゃあそれで終わり、諦められるんだろうか。おそらく生きたいという気持ちが非常に強くは働くと思います。じゃあ何をもってその望みが与えられるんだろうか。私はイエス・キリストを信じる、その信仰によって永遠の命が与えられる。まあ私たちの人生っていうのはこの世で生まれてきて生きているわけですけれども、しかし神様が私たちに与えてくださるのはこの世だけの命ではない、永遠の命を与えてくださり、そしてまた私たちにはもう一つの新しい世界、神の御国で生きる、その約束が私たちに与えられているということです。そこでそのことを信じて希望を見出す人は少なくはないわけです。まあ日本ではクリスチャンの人口っていうのは非常に少ないんですけれども、しかし他の東南アジアやアフリカではですね、まあ日本よりもずっと平均寿命はもう短いです。だから自分の人生、何のために生まれてきたんだろうか、死んだらどうするんだろうか、だからこそイエス・キリストを信じるって人はもう日本よりははるかに多い。まあギデオン聖書のですね、贈呈っていうのがあるんですけれども、もうアフリカであるところにその聖書をヘリコプターで運んでいった。そしたらもうその村中の人たちが群がるようにしてですね、もう奪い合うようにしてその聖書をもらう、そういう姿を私は見たことがあったんです。日本よりもはるかに平均寿命短い。同じ人間です。一体自分は何のために生まれてきたんだろうか。まあ、聖書には神は愛です、まあ昔柏教会にも神は愛なり、もう壁面に書かれていました。神様が愛してくださる、愛に生きる、それが私たちの一つのこの世に生まれたということの目的であるわけです。そしてイエス様は実は弟子たちを最後まで愛された、愛し通す、ご自分が十字架にかけられるということは実はイエス様の最大の関心事ではなかったわけです。むしろイエス様が心配しておられたのは弟子たちのことであった。極みまで愛せり、まあある方は それこそ母親がですね、臨終の中にあって、自分のことよりもむしろその残される子どもたちの育成を案じる、まあ、実際にそういう方がいらっしゃったわけなんですが、まさにそのような思いではないだろうか。自分のことよりも残されている子どもたちのことを心配する母親の愛情、いや神様の愛はもうそれ以上だ。イエス様の愛、それはご自分の弟子たちを愛する、そのことであったわけです。ところが弟子たちは一体どうだったんだろうか。一つのことは二節にこのイスカリオテのユダのことがここに出てきます。まあ、彼はイエス様を裏切った。このことに対してそれを見ていたヨハネがですね、記しているのは、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。まあ、このユダもイエス様によって選ばれた人なんです。自分の弟子を選ぶためにイエス様は山で徹夜して祈られた。そして12人を選ばれた。そしてその中にはこのイスカリオテのユダもいたということです。おそらく彼はですね、非常に忠実にイエス様に仕え、そしてまたいろんなことをこのこまめにですね、やる人だったんではないだろうかと思います。ですから、まあ、イエス様はご自分と弟子たちのための、まあ、必要なお金をこのユダに預けられた。おそらくユダはちゃんときちんとですね、もういろんなことを考えて必要を使う、そういうことをしていたと思います。もしその財布をペトロに渡していたらどうだったんだろうか。もうパーッと彼は使っていたかもしれない。もう気がついたらもうありませんっていうですね、ことになっていたかもしれないわけです。でもユダは非常に几帳面で真面目に管理をして預かっていた。ところが問題は、このヨハネが記しているように、この悪魔がユダの心に裏切ろうという思いを入れたということなんです。初めからユダは裏切ろうとはですね、一つも思ってなかったと思います。むしろもう信じて忠実にイエス様に従っていた、その十二弟子の一人だった。ところが心に隙が出てきた。その隙をついて悪魔はユダの心に裏切ろうというその思いを入れた。まあ、その結末は後になって出てくるわけです。ですからこれはある意味私たちも気をつけなければいけない。自分の心の中に悪魔のつける隙をですね、作ってはいけない。まあ私たちは得てして、この困っている時は一生懸命神様にお祈りをしですね、求めていくわけなんです。ところが物事がうまくいく時に安心してしまう、ほっとしてしまう、そういう油断というのがあるんではないかと思います。ダビデも彼は戦いの戦士であったわけなんですが、その戦いから退いて王宮にいた時に彼は姦淫の罪を犯してしまった。心の隙が生まれた。私たちにもそういうことがないとは言えないわけです。悪魔は果敢にそういうところに入ってきて、そして私たちをキリストから離れさせようとする。それは創世記の3章から始まっているわけですけれども、アダムとエバも神のようになりたい、そして木の実がおいしそうに見えた、その隙を突かれて彼らは 神様との約束を破ってしまい、神様から身を隠していく、そして祝福に預かれなくなってしまうということが記されてあるわけです。ですから私たちもそのようにならないように気をつけなければならないわけです。まあ私たちはイエス様が愛してくださる、その思いをいつも心に持つ、そしてまたイエス様に対して私たちは心を開き、そしてまた神様の愛、その祝福にいつも預かっていく。じゃあそのためにはどうしたらいいのかというと、私は日々神様の御言葉を読む、神の言葉を自分の心の中に与えていただく、そしてまた実際に神様に祈る、そのことを通して私たちは交わることができるわけです。そしてまた私たちも事前にその過ち、失敗ということをこの聖書を通して私たちは知ることができる。だから聖書に出てくるような失敗を私たちが同じように犯さないようにですね、神様はいいことばっかりではない、本当に悪いことも失敗していることも全部聖書に出てきているわけです。私たちは同じ過ちに私は陥る必要はないと思います。もう気がついたら私たちは主の御元に行かなければならない。そしてイエス様はこの一節にあるように最後まで愛してくださる方です。見捨てられることは絶対にありません。ですから私たちは絶えず主の御前に出させていただく。そしてこのところでイエス様がなされたその愛の具体的なことがこの13章に記されています。それは何かっていうと、弟子たちの足を洗うということです。口でいくら愛する愛する、それは簡単なことです。でもその愛に具体的なものが伴わなければそれはもう愛ではない、口下げだけの愛になってしまうんです。ここでイエス様が捉えられた行動っていうのは、五節のところを見ると、たらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。実はこのことは当時奴隷がする仕事だったと言われるんです。まあお客さんを招く、もう今みたいにアスファルトで舗装されてるっていうわけではありません。もう土ぼこりが立ってですね、足が汚れる。でお客さんが家に入るときには、その奴隷がもう招いたお客さんの足を洗って、そして中に入ってもらい、一緒に食事をしてもらう。ところがなんとイエス様はその奴隷の姿を取られた。そしてどうされたのか、弟子たちの足を洗うということをされたわけなんです。なぜイエス様はそうされたのか、それは3節のところに、父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。バクストン先生はこの13章で鍵になる言葉はこの知るっていう言葉だと、そう言われました。一節には、自分の時が来たことを知っておられた。もうまさに自分があと5日経ったら十字架にかけられる、自分の命はあと5日しかない。もしそのように自分自身が言われたら、どういう行動を私たちは取るでしょうか。もうおそらく中には気が動転してですね、何も手がつかない、もういろいろあると思います。でもイエス様は愛してきた弟子たちを最後まで 愛する。それはなぜなのか。自分が神から出てっていう言葉があるわけなんです。父なる神様が自分を使わされた。何のためか。それは神様の愛を表すためにイエス様は使わされた。そしてその愛の極みは何だったのか。十字架にかけられて死ぬ。それが愛であった。自分を十字架にかける者を許す。それがイエス様の愛であるってことです。そしてその愛に私たちも許された。私の失敗をイエス様は十字架で背負って許してくださったんだ。私たちは心に悩むっていうことがあると思います。それは失敗したこと、また悪いことをした、もうそのことが心に引っかかって時には眠れない、そういうこともあるかもしれません。どうしたら心に平安が与えられるのか。それはその過ちが許されるっていうことです。心の中にあるその重荷、自分の失敗、過ち、それは人間の力で許すことはできないわけです。物を壊したら弁償することはできるかもしれません。しかし人の心を傷つけたとかですね、逆に自分は傷ついた、じゃあどうやってその傷を癒すことができるんだろうか。それは神様にしかできないことであるわけなんです。旧約聖書でイザヤという人はその癒しを予言しました。その打たれた傷によって我らは癒されたのである。イザヤ書の53章に出てきます。まさにイエス・キリストは鞭で打たれ、罵られ、ついには十字架にかけられた。それは自分の心が癒される、そのためである。そのことを信じるならば私たちは癒されることができるわけです。あなたの信仰があなたを救ったのです。イエス様はたびたび癒されたときに言われた言葉があったわけです。あなたの信仰があなたを救った。それはイエス・キリストが私を愛し、私のために十字架にかかって命を捨ててくださったんだ。そのことを信じるときに私たちの心は癒される。私たちは愛によって神様のその癒し、そして新しい命に生きることができるわけです。そしてこのところでは弟子たちの足を洗われた、まあ、おそらく彼らの足は汚れていただろうと思います。その足をですね、なんとイエス様がもう身をかがめてひざまずいて弟子たちの足を洗う。その中には自分を敵にもう銀貨30枚で売り飛ばすユダももちろん入ってたわけです。そして最後まで私はついていきますってですね、大口叩いて最後には逃げていくペテロもその中にいた。でもイエス様は分け隔てなくユダの足もペテロの足もひざまずいて他の弟子たちと同じように洗ってくださった。まあ教会によってはこの受難週の時に洗足式を行うっていうですね、教会もあります。お互いの足を洗い合う。まあ柏教会ではそれはまだやってはいないんですけれども、まあ女性の方は 靴下脱ぐのは恥ずかしい、私には水虫があるからってですね、まあ、いろんな理由があるのかもしれませんけれども、逆にやっぱり相手の足を洗うっていうのはなかなかある意味難しいところがあるかもしれません。まあ、ある男性はですね、そのことを通して私はイエス様の愛が分かったっていうことを聞いたことがあります。それは苦手な人がいて、その人が自分のパートナーになった。で、最初はその人が自分の足をこうきれいに洗ってくれてですね、で、God bless you、 神様の祝福がありますようにってこう軽くハグをですねしてくれた。で、今度は自分の番になってその相手の足を洗う。でも彼にはその人に対するネガティブな思いがあってですね、簡単ではなかったそうです。でも他のみんながやってる手前、自分もやらないわけにはいかない、もういやいやながらですね洗っていく。でもその時にこの13章の5節、たらいに水を入れ弟子たちの足を洗い、そのことを思い出した。その時にイエス様は自分を売り飛ばしたあのユダの足も、そして3回も否定したペテロの足も現れた。そしてこの自分もイエス様の十字架を信じて罪が許されたんだ。おそらく自分がその最後の晩餐にいたら、イエス様はどうされたんだろうか、自分の足をも洗ってくださるんだ、そしてあの十字架で自分の罪が許された、そう思うと涙が出てきた。それこそ涙を流しながらですね、その相手の人の足を洗い、そしてタオルで拭いてあげた。そしたらその相手はなんと、兄弟感謝しますって言ってこうハグをしてきてくれた。そして自分も本当に泣きながら主を感謝します、ハグをした。イエス様がどれほど自分を愛してくださっておられるのか、そしてその愛によって相手を受け入れることができる、愛することができる、そしてそのことを通して心のわだかまりが全くなくなってしまった。私たちにもさまざまな思いがあると思います。まあ、今日イエス様が私たちの足を洗う、それ以上のことが実はあるということです。私たちの足ではなくて、実はイエス様は私たちの心を洗ってくださるんだ。自分の中にあるいろんな思い煩いや心配、そして人との不仲、いろんな思いがありますけれども、その心をイエス・キリストは洗い清めてくださる。じゃあ何によって洗い清めてくださるんだろうか。水ではないんです。ヨハネの第一の手紙の1章7節にある御子イエスの血、すべての罪より我らを清める。自分の心は汚れている、あの弟子たちの足が汚かった、いやそれ以上に自分の心はなんと醜いんだろうか。そして心の中にあるさまざまないろんな思い、憎しみや怒り、そのような汚れた思いをもイエス・キリストは洗い清めてくださる。そのことを信じるときに私たちの心は全く新しくされる。そしてイエス様はこの私をも最後まで愛し通してくださるんだ。それは父が万物をご自分の手に委ねてくださった、一切のあらゆる権威を持ってイエス様はもう全力で自分を愛し、そして父よによって清め、心を新たにする。イエス様に不可能なものは一つもない。 私たちはそのことを信じるものでありたい。そしてイエス様に一切をお任せしていく。イエス様が十字架について死んでくださったのは私の罪のためである。私を許し愛し命を捨ててくださった。そして三日目には必ずよみがえってくださる。新しい命を与えてくださる。私たちはこのことを信じてさらにイエス様に従っていくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、イエス様は世にいるご自分の者たちを最後まで愛された。そして今生きている私たちも変わることなく愛してくださっておられる。あの裏切った弟子たちをもイエス様は愛されて、自分がもうしもべとなってひざまずいて彼らの足を洗いました。しかし今イエス・キリストは私たちのために十字架にかかり血を流して、その十字架の血潮によって私たちの罪で汚れたその心も洗い清めてくださる、約束してくださっておられます。どうぞこのことを信じ受け入れて、どうかキリストの十字架の血潮によって私たちが清められ許され愛され、このキリストによって生かされるものとしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。